こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。いつも心に猫ちゃんを人生のモヤモヤがすっきり晴れる62の習慣は、イラストレーター漫画家のジャムによる、猫のような視点を手がかりに日常の悩みや対人関係の息苦しさを見直すための実用エッセイ、コミック的自己啓発書である PHP 研究所から刊行され、ISBN は978-4569-852478。題名が示す62の習慣を通じて、本書はもっと自分らしく肩の力を抜いて生きてよいという方向性を掲げる。ここで猫は単なる癒しの装飾ではなく、他者の評価に過度に縛られず、自分の快不快や距離感を大切にする態度を象徴する存在として置かれていると考えられる。専門理論を体系的に講じる書物というより、短い単位で受け取りやすい助言と親しみやすい表現によって、読者が自分の思考の癖を緩めることを目指す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、猫を自分らしい距離感の比喩として用いる発想、本書の中心的な特色は、人生や人間関係を改善するための視点を心に猫ちゃんを置くという親しみやすい比喩で提示する点にある。出版社紹介でも、猫が教えてくれた考え方を通して、人生と人間関係をよりよく捉え直す本だと説明されている。猫のイメージには、必要以上に相手へ迎合しないこと、安心できる場所を選ぶこと、近づきたい時には近づき、休みたい時には休むことなどが重ねられる。この比喩の実用性は、読者に常に社交的で役に立ち、期待に応えなければならないという硬直した規範を相対化させるところにある。自分を優先することを力的だと即断するのではなく、健全な距離を保つための調整として捉え直せるからである。もちろん人間関係を猫の行動だけで解決できるわけではない。しかし、複雑な感情をまず単純で非攻撃的なイメージに置き換えることで、自責や緊張に飲まれた状態から一歩離れ、自分に必要な境界線を考える入り口を作る。次に、モヤモヤを即座に消すのでなく、考え方の負荷を軽くする副題は、人生のモヤモヤが晴れることを約束するが、本書の現実的な読み方は、悩みを一度で完全解決する処方箋として受け取ることではない。むしろ曖昧な不安、比較による焦り、相手の反応を読みすぎる疲れといった日常的な心理負荷に対し、見方を少し変える習慣を積み重ねるための本として位置づけるのが妥当である。悩みが強まる一因は、出来事そのものに加えて、こうあるべき、嫌われてはいけない、失敗は許されないといった解釈を一つに固定することにある。猫のように自然体でいるというモチーフは、その固定を緩める働きを担う。例えば、相手の不機嫌をすべて自分の責任とみなさず、自分が今すぐ引き受けるべき問題かを区別する態度につながる。62という多数の項目で構成される形式も、大きな人格改造を求めるより、小さな認知と行動の選び直しを反復するのに向く。読者は自分に当てはまる項目から読むことで、モヤモヤを言語化し、抱え込み方を少し軽くできる。さらに、他者評価から離れ、自分の快不快を判断材料に戻す。本書が扱う、もっと自分らしく、肩の力を抜いて生きていいというメッセージは、他人を無視して好き勝手に振る舞うこととは異なる。重要なのは、周囲の期待や評価だけを唯一の判断基準にせず、自分が何に疲れ、何に安心し、何を望むのかを確かめ直すことである。対人関係の悩みでは、相手を優先し続ける人ほど自分の不満や限界を認識するのが遅れやすい。その結果、親切のつもりで引き受けたことが負担となり、関係そのものへの不信や突然の拒絶に転じる場合もある。本書の猫のモチーフは、このような過剰適応に対する穏やかな反論になる。猫は誰かの期待を満たすために休んだり近づいたりするのではなく、自身の状態に応じて行動する存在としてイメージされるためである。読者にとっての実践は、すべての頼みを断つことではなく、返事を急がない、疲労を予定に反映する。居心地の悪い相手や場から少し離れるなど、自分の感覚を意思決定へ戻すことにある。自分の感覚を尊重することが、かえって無理のない関係を保つ土台になる。そして62の短い習慣が、抽象的な助言を日常の振り返りへ変える本書の62の習慣という構成は、人生論を一つの大きな原則として押し付けるより、読者がその日の状態に応じて触れられる小さな視点の集まりとして機能する。仕事、家族、友人、一人の時間など悩みが生じる場面は異なるため、単一の正解を示す自己啓発書では実行に移しにくいことがある。その点、短い項目の連続は読者が今の自分にはどの考え方が必要かを選ぶ余地を作る。実用上は、読後に全項目を完璧に守ろうとしないことが重要である。一つの項目をきっかけに、最近無理をした場面、相手に合わせすぎた場面、休息を後回しにした場面を具体的に振り返れば、助言は一般論で終わらない。 また猫のイラストや漫画で知られる著者の表現は、内省を深刻な自己批判にしにくい利点を持つ。反省をできていない自分の査定にせず、行動の選択肢を増やす観察へ変えられるからである。習慣の数は網羅性の故事ではなく、心の状態に合わせて何度も戻れる読み方を支える形式だと言える。最後に、優しい表現と問題の形式を混同しないための読み方、猫を前面に出した柔らかな表現は、本書の読みやすさである一方、読者はその語り口を、辛い問題は気にしなければよいという単純な結論に縮めない方がよい。人間関係の摩擦、孤立感、働き方の負担には、本人の考え方だけでは変えにくい環境や力関係も存在する。本書の価値は、そうした現実を否定することではなく、少なくとも自分の内側で不必要に責任を抱え込み、消耗を増やす反応を見直す契機を与える点にある。したがって実践では2段階の区別が役立つ。第一に、自分の受け止め方を調整できる部分、例えば比較を一旦止める、休むことを許可する。相手の感情を背負い込みすぎないことを確認する。第二に、対話制度の利用、配置変更、専門家への相談など、外部への働きかけが必要な部分である。本書は後者を代替する専門的支援書ではないが、前者に取り組む心理的な足場にはなりうる。可愛らしい猫の視点を用いながら、読者が自分の限界と希望を無視しない方向へ意識を向けられることが、この本の持つ実際的な意味である。結論として、本書は対人関係で相手に合わせすぎてしまう人、周囲との比較やこうすべきという考えで疲れやすい人、重い理論書を読む余力はないが、日常の気分を整える視点を求める人に向く、62の項目を一気に身につける必要はなく、気になる箇所を開き、自分の状況に引き寄せて考える読み方が適している、得られる実践的な利点は、悩みの原因をすべて自分の欠点と決めつけず、休息距離、断り方、自分の感覚といった選択肢を思い出せることである。一方で、深刻な心理的苦痛やハラスメントなどへの専門的対応を提供する本ではないため、必要に応じて周囲や専門家の支援と併用すべきである。同種の自己啓発書との際は、抽象的な前向きさを強調するのではなく、心に猫ちゃんをという一貫したイメージを介して、自分らしさと他者との距離を考えさせる点にある。ジェムの親しみやすい表現は、読者の自己批判を強めずに内省へ入る助けとなる。厳しい自己管理ではなく、日々のモヤモヤに対して少し柔らかく、しかし現実的に向き合うための入り口として評価できる。ご支援いただける場合は、ジェム、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。